人生を楽しむ30の方法。その1、人生はバラなき。最近バラことがしないな。そう思ったら現実が良くないと思いがちです。もっと楽しいことがあればバラことも増えるだろうと考えるのは自然ですね。確かに楽しい現実があれば笑顔も増えるでしょう。現実がもっと楽しくなってほしいと思いますが、ちょっと待ってください。笑顔という言葉を大げさに考えすぎているのではないでしょうか。大きな口を開けてバラとバラのも一つの笑顔ですが、にっこりするだけでも笑顔です。口を閉じたまま口角をキュッと上げます。にっこりするのは楽しいことになってもできます。いつでもどこでも今からでもできます。楽しいから笑顔になるのではありません。笑顔になるから楽しくなります。笑顔の表情をしているうちに気分が上がるくなり元気が出てくるのです。笑顔をすると楽しいという表情が作れます。ポジティブな刺激が脳に伝わることで脳が楽しんでいると判断して気持ちが明るくなる作用を生むのです。嘘だと思うなら今すぐにっこりしてみましょう。にっこりした笑顔を作った瞬間、じわじわと気分が明るくなる自分に気づくはずです。そうとあれば早速今から苦戦しましょう。苦戦しておけば常に明るい気分でいられます。人生はバラなきゃなのです。楽しいことがなくても常に笑顔を心がける。人生をもっと楽しむ30の方法。その2、人生で最も大切な選択基準は数値が高いか。人生では選択に迷うことがあります。選択しようとするとき、あらかじめいろんなことを頭で考えます。費用を選定、利益、損害などです。どれも大切です。選択をするとき、費用を決めて考えることがより正確に選択できます。さまざまなことを話を考え合わせた上で最終的にベストな選択を決めます。ところが、これが頭で笑っていても、なかなか難しいジレンマがあります。さまざまなことを考えること、どこに重点を置いているのか、わからなくなってしまうのです。考えることが多いほど、やりにくくなるのです。そんなとき、今一度思い出してほしい原点があります。人生で最も大切な選択基準は、ただ一つです。好きか嫌いかです。一番大切なのは本人の気持ちです。好きなことしか続かないからです。嫌いなことを無理に選択しても、先は思いやります。本人の気持ちなければ意味がありません。費用が安かったり、設定や利益が良かったりしても、本人がなければ人生の向かい側です。好きだからこそ、やはり、こっち集中力になります。前向きに考えやすくなり、ポジティブになります。あらゆる選択基準の中で、最も重視したい基準は好きか嫌いかです。選択に迷ったときは好きかどうかと、自分に問いかけましょう。平常心の戻し、これだという機会が見えてきます。選択肢に迷ったとき、最終的には好きか嫌いかできる。人生をもっと楽しむ30の方法。その3、外を歩くことこそ、人生を楽しむ原点である。携帯電話やインターネットが発達しました。おかげで、外にやらずに今までコミュニケーションや情報収集ができるようになりました。人と会わなくても会話ができます。旅行に行かなくても映像を通して街並みを楽しめます。電子機器が発達するにつれて、人は大切な奥義になりがちです。しかし、家で実行している場合では人生を本当に楽しめません。携帯電話でのコミュニケーションは会話だけを楽しみに直接やっているわけではありません。テレビやインターネットからの情報も実際に自分が本当に経験しているわけではありません。媒体を通して間接的に受け取っているわけです。楽しいといえば楽しいですが、決定的なものが欠けています。感動です。実際の経験ではないため、強い感動が伴わないのです。強い感動が伴うのは外を歩いたときです。体の動きが必要です。外を歩くと本物の経験に直接触れることができます。本物の景色が見られます。本物の人と出会います。道端につまずいてここに怪我をすることもあるでしょう。そういうことが本当の経験です。歩いたときと人生の質は比例します。たくさん歩くにつれて様々なことを経験できるため人生を楽しめるのです。人生を楽しもうと思えば歩く距離を増やしましょう。とにかく一歩でも多く歩きます。たくさん歩くにつれて世の中のことをたくさん見たり聞いたり感じたりできます。実際に触れたとき人は本当の経験として感動しながら吸収します。しかも健康にもいいという思いつきです。それが本当の人生の豊かさです。外を歩くことこそ人生を楽しむ原点なのです。一歩でも多く外を歩く。人生をもっと楽しむ30の方法。その4、たくさん乗れることを頭の中はむしろ整理される。情報はないように言った方がいいです。情報は人生を豊かにします。情報をたくさん知っていることを世の中のことも分かるようになり人生の選択も学びます。情報を手に入れる手段はいくつかあります。本、新聞、雑誌、テレビ、インターネット、人との会話などです。媒体は何でもいいのです。自分に合った媒体からとにかくたくさんの情報を知りましょう。たくさん乗れることを頭の中でお世話になりそうですが、そうではありません。むしろ逆です。たくさん乗れることを頭の中で整理されます。頭には2つの素晴らしい能力が備わっているからです。出社選択と整理整頓です。情報を吸収したとき脳が重要だと感じた情報は覚えます。一方、無駄だと感じたことは忘れます。吸収した情報を脳が自動的に出社選択します。覚えたたくさんの情報も脳が自動的に整理してくれます。検索機能のようにキーワードを意識したときにすぐ思い出せるような形にしてくれるのです。たくさん知れておけば、あとは勝手に脳が処理してくれます。特に驚くのが機械があることです。脳は使うほど機能が良くなる特徴があります。普通、電子機器は使うほど複雑な具合が進みますが、脳は使うほど機能が上がります。機能の向上には限界がありません。素晴らしいですね。私たちは脳という素晴らしい体を既に手にしています。素晴らしい体を最大限に活用するためにも、情報はたくさん知れた方がいいのです。たくさん勉強して脳を鍛える。人生をもっと楽しむ30の方法。その後、驚くと記憶力が向上する。記憶力は使う裏技を紹介します。簡単でいつでもどこでも誰でも実践できます。驚くことです。人の話を聞いたとき、とりあえず驚きましょう。人間は驚いたとき、記憶力が高めに向上する特徴があります。脳がこれは重要な情報だと思い吸収しようとするからです。本当に驚いてもいいのですが、驚くだけでも効果があります。驚く話でなくても驚くようにするのです。何を聞いても驚く癖をつけます。例えば、この文章の内容にわざと驚いてみましょう。そうか、なるほど、知らなかったな。確かにそうだと相槌をしながら驚いてみましょう。すると、ほら、よく頭に言いますよね。情報が脳に刻まれるような感覚があります。そうです。驚くと頭の回転が良くなり、記憶力が高めにアップします。人の話を聞くこともそうか、なるほど、驚く癖をつけましょう。今夜、新聞を読むこともそうか、なるほど、驚く癖をつけましょう。実際、驚くと楽しいです。新しいことを知ったり、気づいたりすると嬉しかったり、楽しかったりします。人生が感動でいっぱいになります。よく驚く人と人生を楽しめるのです。何を聞いても驚く人になる。人生をもっと楽しむ30の方法。その6、余裕がないと忙しいと幸せが見えていく。忙しすぎるのは良くありません。あまりに忙しすぎると幸せがあっても感じることができないからです。例えば、目の前に世界で最も美味しい料理があるとします。幸せなはずですが、忙しいと急いで食べなければいけません。いくら世界一美味しい料理でも味は余裕がなければ美味しさが感じられなくなります。目の前で暮らしているとします。愛するパートナーや子供たちに囲まれています。幸せいっぱいのですが、忙しいと家族と接する時間がなくなります。いくら目の前で暮らしているとも接する時間がなければ幸せが感じられなくなります。好きな仕事をしている人が誘導します。幸せなはずですが、忙しいととにかく効率を重視して進めなければいけません。いくら好きな仕事でも楽しさは味は余裕がなければ幸せになるはずだと。それがいけないのです。実はもうすでに幸せです。忙しすぎるため幸せに気づけないです。忙しいのは多いに結構ですが、余裕がないのはいけません。忙しすぎて余裕がなくなったとき人は心を失います。幸せになるために必要なのは余裕です。余裕があるからこそ目の前にある幸せに気づき感じることができるのです。忙しくするのではなく余裕をする。人生をもっと楽しむ30の方法。その7、どちらが正しいのだろうか、よりどちらも正しいのだろう。人生では異なる2つの考え方にあることがあります。例えば、人生で一番大切なのはお金と人生で一番大切なのは愛です。どちらが正しいのだろうと思うのではないでしょうか。普通なら答えは一つに絞りたいと思うのです。確かに一つの答えを求めようとする姿勢は立派です。答えを一つに絞ることができればすっきりします。しかし、どちらが正しいのだろうかと考えると人生を楽しみにくくなります。答えを絞ることは楽しみも絞ることになるからです。どちらが正しいのだろうかと考えると頭の中はすっきりする反面、人生を楽しみにくくなります。一つの見方や考え方しか受け入れられなくなり頭が固くなるのです。では、どう考えればいいのでしょうか。どちらが正しいのだろうかよりどちらも正しいのだろうです。人生で一番大切なのはお金も正解であり、人生で一番大切なのは愛も正解だと考えます。矛盾していますが、あえて両方の考え方を受け入れるのです。一つそれぞれですが、正解もそれぞれであると考えます。その瞬間、二つの見方や考え方を楽しみます。世の中を二つの見方や考え方で見ることができるようになります。つまり、人生を2倍楽しめるようになるのです。もちろん、異なった3つの考え方があれば、3つも正しいと考えてみましょう。人生を3倍楽しめます。異なる答えを受け入れることより多くの考え方を受け入れることができます。いかに一つの答えに絞るかではありません。いかに多くの答えを受け入れるかです。それだけ人生を楽しめることになるのです。どちらが正しいのだろうか、ではなく、どちらも正しいのだろうと考える。人生をもっと楽しむ30の方法。その8、人生の研究より自分の研究。人生を楽しむためにはどんな人生がいいのでしょうか。いろんな生き方がありますよね。テレビ番組で特定の職業に憧れることもあるでしょう。ドキュメンタリー番組に登場する人のような生き方をしたいと夢見ることもあるでしょう。人生の研究熱心なのはいいのですが、もっと大切なことを忘れていませんか。人生の研究より自分の研究です。人生を生きるためにはまず自分のことを知っておく必要があります。自分がどんな生活なのか、どんなことに好きを感じるのか、どんな能力があるのかなどです。例えば、人生を楽しみたいと思えば、まず自分の楽しさに身を傾けなければいけません。自分が楽しいと感じることについて、それをしていくことで人生が楽しくなります。人生は好きよと思えば、まず自分が好きなことに気づかなければいけません。自分が好きなことをすれば、結果として人生は好きになります。就職の面接では自分は気にしません。自分の社内と前に進みようがありません。 自分の知って能力を磨き、アピールするからこそ前に進めます。人生で一番大切な勉強は自分です。自分の研究しましょう。自分の仕事は人生を仕事につなげます。答えは自分の中にあるのです。自分の研究して自分の特徴に気づく。人生をもっと楽しむ30の方法。その9、世間が正しいと思うことをやるのではない。自分が正しいと思うことをやるのだ。何をそんなに迷っているのですか。一日中迷っているではありませんか。そんなに迷っていると変な人だと思われますよ。迷って気になるのは世間の目を気にしているからではありませんか。世間が正しいと思うことをやればきっとうまくいくだろうと思っているのでしょう。多くの人から喜ばれると思っているのでしょう。褒められると思っているのでしょう。そういうのを発泡人と言います。確かに世間からの納得は得られるかもしれませんが、自分が納得しないのは意味がありません。周りのことを意識すると自分を見失います。世間が正しいと思うことが自分にとって必ずしも正しいとは限りません。世間が正しいと思うことではなく、自分が正しいと思うことを選ぶのです。自分が正しいと思ったら正解です。自分が納得する人生を送るには自分がやることが必要です。自分の人生ですから、自分が考えて決めていくものです。あまりよくよくしていると無駄な時間ばかりが過ぎてしまいます。世間が正しいと思うことではなく、自分が正しいと思うことを選ぶ。人生をもっと楽しむ30の方法。その10、愛する人が愛される。良好な人間関係は愛が大切です。人と接するときには愛する気持ちを持ちましょう。愛とは何でも恋愛関係を明示するかもしれませんが、そうではありません。相手を自分によって大切な存在として愛し思い、心から丁寧に接することです。愛するのはあなたと接する人です。親、友人、先生など身近な人から遠い人まで全てを愛します。相手から優しくされたり、助けてくれたりしたら愛するのではありません。相手から嬉しいことをされなくても最初に無条件でこちらから愛するのです。たとえ相手があなたを嫌いであっても、あなたは相手を好きになりましょう。難しいかもしれませんが、やってみてください。理由は必要はありません。愛に条件は不要です。そもそも条件がついた時点で愛ではありません。未来を求めた時点の愛です。無条件で相手を好きになり、ひたすら恋をされましょう。初対面ならいきなり恋を持って接します。笑顔で挨拶をしたり、ニコニコしながら話しかけたりします。無視されても怒りません。愛されたいという気持ちもいません。もちろん、未来も一切求めません。それがリブリブです。人間関係は鏡の法則があります。あなたが相手を愛すると、不思議なことに相手から愛されるようになります。愛する人が愛されるのです。周りの人を積極的に愛していく。人生をもっと楽しむ30の方法。その11、人を励ますのは簡単でも、自分を励ますのは難しい。人を励ますのは簡単ですが、自分を励ますのは難しい。そう思ったことはありませんか。友人が落ち込んでいるときには励ましの言葉を軽く口にできます。しかし、自分が落ち込んだときには苦労します。友人を励ますのがない人でも、実際に自分が落ち込むと前向きな考え方を忘れます。もうダメだと感謝してしまうのです。そういうときにいい方法があります。鏡です。鏡といえば、自分の姿を確かめる際に想像しますが、他にも際にあります。自分を励ましたり、食い立てたりする際にです。例えば、元気がないとき、鏡を見ましょう。鏡は自分の顔が映ります。鏡に映った自分の目が元気を出せよ。また、次があるよと、近づく言葉を言い出せましょう。鏡に映った自分の判断と思いながら励ますのがポイントです。自分ですが、判断のような距離感が下がります。鏡に語りかけるつもりが自分に対する言い聞かせになります。鏡に映る自分に向けて近づく言葉を語りかけるうちに自分が元気になるのです。思うだけでも効果がありますが、できれば実際に声を出すといいでしょう。記憶を振り出せるときはいつでも使えます。鏡を上手に使って元気のある毎日を送りましょう。鏡に映った自分に近づく言葉を語りかける。人生をもっと楽しむ30の方法。その順に、一番のような本当の目的は、新商品の発売にテレビで面白い光景を見たいことがあります。店頭に行くしかない行列です。ニュースのリポーターが興奮しながら一番の面白いマイクを見ると、昨日の夜から並んでいますと言います。その様子を店で見ながら調べてみてしまうことはありませんか。何がそんなに楽しいの。予約すれば手に入れられるでしょう。そんなに早くに入れても仕方ないでしょう。一番の必要以上の努力を付属するような意見が出します。確かに時間や努力の面会や甘いかしこいとはありません。言い分はありますが、彼は少し危険な違いです。一番のには一刻も早く欲しいからわざわざ並んでいるのではありません。本当の目的は感動を味わうためです。発売とは同じようなものです。新商品の発売の瞬間は最初で最後しかありません。その感動を味わうために積極的に行動している姿です。特に一番のには地球上でただ一人しかいません。長い行列の中でも一番のには最も強い感動を味わえるポジションです。最大限の興奮と感動を味わうために前日から長時間かけて並んでいるのです。一番のには付属するのではありません。むしろ未来大会です。一度しかない人生の興奮と感動を味わうため積極的に行動するんです。興奮と感動を味わうため積極的に行動しているでしょうか。一番のには未来なら人生を振り返ってみましょう。興奮と感動を味わうため一番のには楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その13、初めて海を見た年配男性がいた。両手を合わせて海に感動で涙を起こした。昔々のところに一度でいた海を見たいと年配男性がいました。世界には少なからず海の恵みがあります。その人は生まれた時からずっと海に住んでいて、一度も国境を越えたことなく海を見たことがありませんでした。海外旅行に行くことはなく、生まれた時から離れることなく地元で毎日つましく暮らしていました。ある時の私がその願いを叶えようと思いました。その誕生日プレゼントとして海を見たいと企画したのです。飛行機は怖くて苦手ということだったので、バスを走って陸で海に向かいました。また私の優しいプレゼントのおかげで、その年配男性はついに念願の夢が叶いました。初めて海に大興奮です。これが海というものか。なんて壮大なのだろう。本当に素晴らしい。万年の海を浮かべ始めました。声であっても心はすっかり心に戻っています。写真で見たことがあってもやはり実際に見ると迫力が違います。海に向かって両手を合わせて終わりました。驚いたことで感動の涙を流しているのです。私たちにとって、皆さんも初めて、ミルションにとっては絶景です。あなたも最後、初めて海を見た瞬間があったことでしょう。その時はきっと大興奮して思い切りなしゃがみになりません。皆で嬉しいからといって感動できないと考えるのはありませんです。皆で神であっても初めて見るつもりになってみてください。記憶をリセットして確信戻します。初めて海を見るつもりになればきちんと感動できます。皆で嬉しいであっても初めて見るつもりになれば楽しみます。雨の大社のようにぐっと感情が込み上げ、深い感動が生まれるのです。皆で神であっても初めて見るつもりで楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その14、自分だけ頑張っていると思わない。実はみんな頑張っている。自分だけ頑張っていると思うことはありませんか。頑張ること、心に余裕がないです。心に余裕がないと、幸せになるため、自分だけ頑張っているように思えるのです。そういう時は深呼吸をして、周りの人を見てみましょう。いろんな人がいますね。この読んでいる人、人と会話をしている人、携帯電話をいじっている人がいるでしょう。見るのは大変ではありません。見てほしいのは目です。目つきです。目つきが必死ではありませんか。この読んでいる人も、人と会話をしている人も、携帯電話をいじっている人も、みんな目つきが必死です。そうとあった瞬間に意識が変わります。頑張っているのは自分だけではありません。みんな頑張っているのです。歩みにこそ違いますが、それぞれの人がそれぞれの道を頑張っています。みんなすぐに話して人生を生きています。このことに気づくと、あと視界が開きます。一人ではなく、多くの仲間が考えていることに気づくのです。仲間であれば心強いです。みんな頑張っています。みんな仲間です。人として別々でも必死に生きる姿勢は同じです。そのことについて仲間意識を持ちながら人生を生きましょう。深呼吸してあるように同じ、みんな頑張っていることに気づく。人生をもっと楽しむ30の方法。その15、美味しそうだなと思うことが最高の調味料。人は1日に3回食事をします。朝昼晩です。食事をするときに何か思うことがありますか。昼になったら何か食べよう、お腹が空いたら何か食べようという感じでしょう。これはこれでいいのですが、普通します。食事を食べるときはもっと美味しく味わえることがあります。食事を口にする前に美味しそうだなと思うことです。食べる前に食事を見て、色、形、匂いを楽しみましょう。今は食事の前座です。下で味わう前に目や鼻で味わいます。形、匂い、色などを楽しみに美味しそうだなと思ってから食べましょう。いつもと変わらない食事がいつも以上に美味しく感じられるようになります。美味しそうだなと最初に思っているからです。美味しそうだなと思うことが最高の調味料なんです。美味しそうだなと思うことで美味しさの刺激がより大きくなります。食事を口にしたときに味わいの感動も大きくなります。早速、次の食事から始めましょう。食事前美味しそうだなと思ってから食べるといつも以上に美味しく感じられるようになるのです。食事をよく見て美味しそうだなと思ってから食べ始める。人生をもっと楽しむ30の方法。その16、後悔はしない。反省だけです。最近後悔をしましたか。後悔とは過去を振り返り、くよくよすることです。くよくよして勉強なくしてもいいことはありません。どんなに過去を悔やんでも過去は変えられません。変えられないことをいつまでも悔やみ続けると未来に向かうモチベーションも弱くなります。もし後悔しそうになれば自分に言い聞かせてほしいことがあります。後悔はしない。反省だけですという一言です。後悔と反省は似ていますが違います。反省も過去を振り返ることですが、くよくよすることはありません。反省は過去を振り返り、言葉や行動に間違いがなかったらよく考えることです。同じ失敗が再び起こらないように改善なのを考えます。反省なければ失敗過去を振り返ります。後悔はしないで反省だけしましょう。自分の人生を振り返り、後悔したことを思い出しましょう。すべての後悔を反省に変えます。あらゆる後悔を反省できたとき、人生は必ず前向きになるのです。後悔はしないで反省だけです。人生をもっと楽しむ30の方法。その17、私の最後の一つには特別な力が宿っている。私を食べているとき、絶対から友人の一つがいようと思うことがあります。ところが中を見てみると最後の一つでした。ポテトチップの最後の一枚、チョコボールの最後の一個、アメリカの最後の一つなのです。 最後の一つは心が痛みます。やはり最後の一つは自分が食べたいと思うものです。友人にあげるのをやめて自分が食べようかと迷う人も多いのではないでしょうか。迷う必要はないのです。最後の一つだからこそ友人にプレゼントしましょう。他人を喜ばせる練習だと思えばいいのです。友人はいつも以上に喜んでくれるでしょう。そういう時は温かい心を宿っています。私は甘みではなく心の甘みです。自分の欲を抑えて他人の欲を優先できました。自分が甘えた瞬間です。そういう人はきっと人生を甘くに違いません。最後の一つだからこそ誰かにプレゼントです。私の最後の一つには特別な力が宿っているのです。私の最後の一つを友人にプレゼントする。人生をもっと楽しむ30の方法、その18、金を割りやすい物事の決め方。人生では2つの選択が良いことがあります。どちらでもいいと思ったときはどちらでもいいのでしょう。もし金を割りで決めたいと思ったときに方法があります。コインで決める方法です。なぜお金を使うかというと金が上がりやすいからです。遠慮を稼いだ方法です。お金に関することはお金に決めてもらうのが一番です。お金を使って決めるときっとお金につながることでしょう。お金の神様が応援してくれますから金が上がります。コインを割りで決めてみましょう。コインが表になればイエスであり裏になればノーです。コインが落ちることを聞いてお金の神様がやってくるのです。金を上がるためにコインで決める。人生をもっと楽しむ30の方法、その19、大変な仕事はニコニコしながらすると大変な仕事はニコニコしながらしましょう。それほどはないと思うかもしれませんが、ものは試しです。騙されたと思ってやってみてください。歯を見せることを大げさに笑う必要はありません。口の弱気を少し上げて楽しそうに声を歌えれば十分です。ニコニコしながら大変な仕事をすると脳は楽しんでいると錯覚するようになります。すると脳がストレスを和らげる声も眠ってされ、苦しみを感じながら軽くなるのです。恐怖は半分になり、勇気は2倍になります。楽観的な気持ちが強くなり、嬉しさや楽しさを感じやすくなります。もちろん大変な仕事でも効果的ですが、普通のことでも効果があります。例えば今この文章を読んでいるならニコニコしながら読んでみてください。速攻性があるので今すぐ試すと分かります。いかがでしょうか。今すぐ心が軽くなり元気が出てくるでしょう。人には素晴らしい力が備わっています。何度もニコニコしながら取り組みましょう。いつもニコニコしていれば一日中いい気分でいられます。前向きに頑張っているならニコニコした表情が上手いです。ニコニコしているならが一番かっこよくて素敵です。大変な仕事を乗り越えやすくなります。大変な仕事はニコニコしながらする。人生をもっと楽しむ30の方法、その20、季節の変化は人生という舞台の最高の演出。日常会話では天気の話題が出ることがあります。この時きっと自分が口にしていることを振り返ってみましょう。暑いですね、寒いですね、という会話にしていませんか。暑いですね、寒いですね、もう天気の会話の一つですが、どことなく分かりません。その瞬間の様子しか感じ取れていないからです。大切なのは変化を感じ取ることです。暑いですね、寒いですね、ではなく暑くなりましたね、寒くなりましたねです。もっと贅沢に言えば草が泡を落としていく涼しくなりましたね、であり体の中に草の様子も静かになりましたねです。いかに季節の変化を感じているかです。今日の天気の話題より季節の変化する話です。じわじわと薄い変化を体全身で感じて存分に楽しみましょう。春になることは暖かに雪が溶けて草が伸びる様子を楽しみます。夏になることは草が伸びて泡を落としている様子を楽しみます。秋になることは草の話に愛情が漂い始める様子を楽しみます。冬になることは気温が下がり雪が積もる様子を楽しみます。季節の変化は演出です。暑くなったり寒くなったりするのは人生という舞台の最高の演出です。たっぷり演出を楽しむことは人生を存分に感じて生きていることです。季節は今どう変化していますか。今日の天気ではなく薄い変わる季節の変化を感じましょう。季節の変化を感じることは人生における贅沢の一つなのです。今日の天気ではなく薄い変わる季節の変化を感じる。人生をもっと楽しむ30の方法、その11、学生時代の友人は人生で最も貴重な友人である。学生時代に仲が良かった友人とは卒業後疎遠になることがあります。進学や就職で疎遠になる切の道を歩み始めると連絡を取り合う必要がなくなります。一度連絡が途絶えてしまうと用事前にも連絡しないと思います。連絡しなくなるとそのまま関係も終わってしまいます。電話番号は知っているにもかかわらず連絡を取っていない友人は多いのではないでしょうか。もったいないと思いませんか。人は青春時代を共に生きた仲間です。学生時代の友人は学生時代にしかできません。大人になってから学生時代に戻ろうと思ってもできません。だからこそ学生時代の友人は人生で最も貴重な友人です。もし学校を卒業してから連絡を取っていなかった友人がいれば久しぶりに連絡を取っていませんか。用事前にいきなり連絡しない時には相手となります。卒業前番号を並べていて気になったんです。自然ですね。自分のことを気にかけてくれていたんだと思い相手はきっと喜ぶに違いません。電話でもメールでもいいのです。用事があって連絡するのではありません。用事があってすぐ連絡が一番つまらないです。古い友人から久しぶりに電話を入れようとしたのは一番残念なパターンです。用事ないけど気になって電話するからいいのです。もっとも人間らしい温かな感じがあります。メリットやデメリットは抜きにしてと連絡してみましょう。連絡していなかった時期がなくても昔のような関係にすぐ戻れます。卒業してから連絡を取らなかった人に連絡してみる。人生をもっと楽しむ30の方法、その12、前から気になっていたでは前に進まない。間違いでいると気になるなと思うお店を見かけることがあります。魅力的な商品であったり看板であったりなどです。気になってはいいものの配慮と思うことではありません。なんとなく気になるという程度です。そのためずっと立ち寄っていません。毎日の通勤や通学の時一覧と見て怖いです。しかしここで大きな損失があるのです。本当に無関心な気になるという感覚すら生まれません。気になっている感覚は潜在的に求めている感覚です。聞かれるなと思うからには魅力を感じる何かがあるのでしょう。デザインかもしれませんし、雰囲気かもしれませんし、人かもしれません。言葉では言い合わせない何かがあります。言ってみなければわかりません。言ってみると何かわかります。新しい発見かもしれませんし、人生が変わるきっかけかもしれません。前から気になっていたでは前に進みません。気になることを新しくするから人生がなかなか前に進まないのです。では今日行ってみましょう。前から気になっていたお店に何かを見つけに行くのです。今日行くことで気になりを一つ減らします。人生を最も楽しむ30の方法、その13、人と会話しなかった一日は寂しい一日だ。今日誰かと会話をしましたか。お店の人と交わす会話は会話のうちにいません。自分と深い関係のある友人との会話です。人生では一人の時間も必要ですが、常に一人になる意味ではありません。一人の時間も大切にしつつも友人との関係も大切にする意味です。あらゆる人間関係を立っては楽しみを見せません。人の楽しみを感じるのは人と接しているときです。人と接するときに心から楽しさや喜びを感じます。友人の数が多いほど人生の楽しみが増えます。花見は一人で過ぎる友人と過ごうが楽しみます。海水浴は一人で行く友人と行こうが楽しみます。ディズニーランドは一人で行く友人と行こうが楽しみます。人生も同じです。人生も一人で行く誰かと行こうが楽しみます。人生の楽しみを増やすためには人間関係が必要なのです。今日まだ誰とも会話していないが友人に連絡を取ってみましょう。直接の難しければ電話でも構いません。天気の話でも生活の話でも恋の話でも何でもいいです。一日一回は親しい人と接しましょう。人と接している時幸せだと感じるのです。一日一回は誰かと会話を楽しむ。人生を楽しむ30の方法、その14、人生を楽しむには人を踏み出す努力が必要。人生を楽しむには人を踏み出す努力が必要です。踏み出す人は好きな人だけではありません。尊敬する人も含まれます。親、先生、上司などです。誰かを踏み出せようとするとき人は本気になります。おしゃれや見習いをしたり、健康に気を遣ったり、強要になります。勉強に力を入れたり、技を投げたり、楽しい会話をしたりします。人を踏み出せようとする努力は自分のための努力です。自分のためになります。好きな人や尊敬する人はいますか。いなければ作りましょう。好きな人を作り、片思いの人を踏み出せる努力をします。すでに結婚していて、パートナーに好きな人を作りたいなら尊敬できる人を作りたいのです。尊敬する人を見せ、踏み出せる努力をすることが大切です。自分に踏み出せばいいわけじゃないと諦めないことです。1% の可能性があれば十分です。1% の場合は努力によってパーセンテージを高めることができます。大変ですが、プロセスを楽しむのです。自分の持てる力を捨てたりして、人を踏み出せる努力をしましょう。人は誰かを踏み出せる努力をすることで成長します。人生の楽しみも倍増するのです。人を踏み出せる努力をする。人生を最も楽しむ30の方法、その15、完全に安定した人生は存在しない。多くの人が安定した人生が欲しいと言います。安定した職業をやり、安定した収入を得て、安定した人生を送りたいと思います。安定、安定と言いますが、ここが要注意です。実際のところ、完全に安定した人生は存在しません。いくら安定していることがあっても、完全な安定はありません。世の中は常に変化しているからです。安定したいとは変化のないところにいたいというのと同じです。もはや人生の法則に従っています。世の中は常に変化しているのですが、そもそも安定しようとすることが難しい。安定を求めようとすると人は必ず慣れます。安定を求めるのは変化を制すると同じこと。変化を制すれば成長の保障もなく、過去戦しかありません。安定を求めるのではありません。不安定を楽しむのです。どこで何をしても安定しないのですから、むしろ不安定を楽しみましょう。人生とは運のようです。常に何があります。いやいや、よく何によって楽しむ姿勢でちょうどいいのです。何の動きに合わせて楽しもうと思えば、何も乗るようになります。何も良さからです。何さえ乗ればついつい前に進みます。不安定な波に乗ることで安定しながら前に進みます。これが不安定な世の中を生きる女性です。何のイメージで不安定な世の中を楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法、その16、季節を先取りした楽しみを楽しんでいますか。今、どのような季節ですか。季節が変わることに私たちは衣替えをします。 夏になれば夏用の洋服をパンツから引っ張り出します。冬になれば冬用の洋服をパンツから引っ張り出します。季節に合わせるのもいいですが、楽しみ方をさらに工夫できる余地があります。季節が変わってからファッションも変えるのではありません。季節を先取りしたファッションもするのです。例えば、今夏の終わりなら秋のファッションを先取りします。この前を少しだけ早く前倒しです。ファッションの先取りはおしゃれの一つです。誰よりも早く季節の全体に合わせ楽しむことができるのです。運動や勉強ができなくても先取りしたファッションであれば一番になります。一番には注目が集まりやすいようにファッションを先取りして一番になれば注目を集めることができます。恥ずかしいと思う必要はありません。周りの人が季節を読んでいるな。この人は前を見ていると安心されるのです。季節を先取りしたファッションは体調管理にも役立ちます。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあります。あらかじめ季節を先取りしたファッションをすることで体を慣らして体調不良の予防もできるのです。幸い日本には4種類の季節があります。春夏冬です。つまり季節の先取りを1年に4回も楽しめるのです。季節を先取りしたファッションを積極的に楽しむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その17、チャンスをつかむとは何か変わったことをすること。私たちの生きる世の中はチャンスに溢れています。にもかかわらずチャンスがないと感じるのはなぜでしょうか。チャンスが少ないからではありません。チャンスが多すぎてもはやチャンスが見えなくなっているのです。たくさんありすぎるともはやどれも普通に見えます。ではどうすればチャンスに気づくことができるのでしょうか。何か変わったことをすればいいのです。例えば今すぐレストランに行き食べたことのない料理を楽しんでみましょう。新しい味を知るチャンスです。お会計の時店員に美味しかったです。また来ますねと普段とは違うことを書いてみましょう。店員と仲良くなるチャンスです。初めて食べた料理の話で友人に連絡してみましょう。一句変わった笑いを広げるチャンスです。友人と会話をしたついでに突然誰かを今から会おうと約束してみましょう。友人関係を深めるチャンスです。チャンスは私たちの周りに溢れています。何か変わったことをすればチャンスが今すぐつかめます。食べたことのない料理を食べてみたり変わった笑いで話したりすればいいのです。あなたの周りには今もチャンスが溢れています。何か変わったことをしてチャンスをつかめましょう。何か変わったことをすればすべてチャンスになるのです。何か変わったことをしてチャンスをつかむ。人生をもっと楽しむ30の方法。その18、目覚まし時計は本来人間にとって自然なもの。人間は朝に強くなる道具を発明しました。目覚まし時計です。目覚まし時計を使えば決められた時間にきちんと起きることができます。正確で無理はありません。しかし目覚まし時計で朝に強くなった反面、朝が不安になりました。目覚まし時計で起きることは叩き起こされるのと同じです。一日の始まりを叩き起こされるのは気持ちいいものではありません。時間ですよ。早く起きなさいと朝からいきなり説教されるようなものです。一日の始まりが台無しです。寝起きからブームになるのです。目覚まし時計は本来人間にとって自然なものです。もともと自然体に目覚まし時計は存在しません。自然体は朝日で目覚める生活が自然です。朝の時間を気持ちよくするのは単純です。目覚まし時計を使わないだけでいいのです。人間が人間らしく生きるためには目覚まし時計は不要です。目覚まし時計を使わずに起きるだけで朝の時間が気持ちよくなります。ただし実際には難しいものです。忙しい現代社会では決められた時間に生活に起きる必要があります。毎日は難しくても一日でも多くすることができるのではないでしょうか。目覚まし時計を使わずに起きる日を一日でも多くすることができましょう。一日でも多くすることで人間らしく生きられます。じわじわと高くなる朝日で目覚めるのが一番気持ちいいのです。目覚まし時計を使わずに起きる朝を一日でも多く増やす。人生をもっと楽しむ30の方法。その19、趣味を生きない人間だけで可能性が開発。あなたの趣味は何ですか。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、旅行などあるでしょう。趣味も人それぞれです。趣味があるのはいいのですが、読み方がよくありません。今日から読み方を変えましょう。生きがいです。読書が趣味ではなく読書が生きがいと言います。旅行が趣味ではなく旅行が生きがいと言います。スケールが大きくなりましたね。響きもかっこよくなりました。大げさではないかと考える必要はありません。そもそも趣味という言い方が弱いはするのです。趣味とは暇つぶしのようなイメージがあります。口にする自分も大変気持ちです。聞いた相手も大変受け止めます。あらゆる趣味は生きがいです。生きがいと言い換えると印象が変わります。本気なり時間をかけて夢中になるイメージです。口にする自分は本気になります。聞いた相手も大変受け止めます。今までより大切に扱おうとする気持ちが出てきます。生きがいと呼ぶことで人生の楽しみを倍増します。趣味は本来存在性の大きなものです。呼び方が悪いから趣味の可能性を封じています。これからは生きがいと呼ぶことで可能性を開花させましょう。趣味と生きがいと言い換える。人生をもっと楽しむ30の方法。その30、人生の自己採点は生きている人生が意味がある。人生を振り返り、自分で人生の自己採点をしてみましょう。そんなことは死ぬ時に考えればいいという人もいるかもしれませんね。いや、違います。死ぬ時は遅いのです。死ぬ時は残り時間がほとんどありません。やり直したいと思ってもどうしようもない状況です。人生の自己採点は生きている人生が意味があります。残り時間があるからこそ軌道修正をする余裕があります。人生を振り返りはまだ若いと感じても大丈夫です。むしろできるだけ若いうちに考えておく方が軌道修正しやすくなります。今この文章を目にしたのも何が悪いんです。早速人生の自己採点をしてみましょう。あなたの人生は現時点で100点満点のうち何点でしょうか。もし100点に満点なら減点の原因になった理由は何でしょうか。健康を大切にしなかったこと、自分のやりたいことをやらなかったこと、欲や感情に振り回された時期になったこと、他人に優しくしなかったこと、記憶に残りないようにしなかったこと、素直にありがとうと伝えられなかったこと、減点になった理由をよく考えています。100点満点の目指す生き方をするのです。人生の時に自分の人生を自己採点するのはいい習慣です。生きているうちに何度も考えて満足の多い人生を送りましょう。人生の時に人生を自己採点する。人生をもっと楽しむ30の方法。まとめ。その1、楽しいことがなくても常に笑顔を心がける。その2、選択肢に迷った時に最終的には少し考えができる。その3、一歩でも多く外を歩く。その4、たくさん勉強して脳を鍛える。その5、何を聞いても驚く人になる。その6、忙しくするのではなく余裕を作る。その7、どちらが正しいものではなくどちらも正しいものだと考える。その8、自分を研究して自分の特徴に気づく。その9、世間が正しいと思うことではなく自分が正しいと思うことを選ぶ。その10、大変なことをして自分を置き換える。その11、鏡に映った自分に力強い言葉を語る。その12、興奮と感動を味わうため一番の良いを楽しむ。その13、月曜日は贅沢をすると決める。その14、深呼吸して辺りを流しみんな待っていることに気づく。その15、食事をよく見て美味しそうだなと思ってから食べ始める。その16、後悔はしないで反省だけする。その17、お菓子の最後の一つを友人にプレゼントする。その18、金を食べるために恋で決める。その19、ダメと言いそうになれば難しいと言い換える。その20、今日の天気だけではなく移り変わる季節の変化を感じる。その21、卒業式から連絡をなかった人に連絡してみる。その22、前から気になっていたお店に今日行く。その13、1日1回は誰かと会話を楽しむ。その14、人を振り返る努力をする。その15、波のイメージで不安定な世の中を楽しむ。その16、季節を先取りした場所も積極的に楽しむ。その17、何か変わったことをしてチャンスをつかむ。その18、目指し時計をさらに起きる朝を一日でも多く増やす。その19、趣味と生きがいと言い換える。その30、人生を振りに人生を自己採点する。